聖書を朗読いたします。新約聖書ヨハネによる福音書第16章20節から33節まで朗読いたします。聖書をお持ちの方は新約聖書201ページです。新約聖書201ページヨハネによる福音書第16章20節から33節まで朗読いたします。はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。女は子供を産む時苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今分かりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし、私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。本日は、本来であれば、午後からですね、定期会員総会を行う予定でありました。コロナウイルスのオミクロン株が蔓延していますので、午後まで、長時間残って、会員総会をするというのは、今の時点では避けた方が良いだろうということで、延期をすることにいたしました。来月の終わりにはいくらか感染者が減ってですね、会員総会を開くことができることを願っております。定期会員総会の日に合わせて、今年の年間標語と、それに関連しました年間聖句から、説教することを予定しておりました。定期会員総会は延期になりましたけれども、年間標語とそれから年間聖句は すでに決まっておりますので、予定通りに説教をしたいと思います。今年の年間標語は、修法の表紙にも記されておりますけれども、苦難のある世界で福音に生きるというふうにいたしました。コロナ禍が2年にわたって続いています。2年前の今頃からですね、新型のウイルスが広がり始めました。まさかこれほど世界中に広がって2年にもわたって流行し続ける、そんなふうには誰も考えなかったことでしょう。直接的に感染して苦しむ人ばかりではなくて、感染が広がらないためのさまざまな制限、それによって経済的なダメージを受けてしまう、あるいはもう精神的にダメージを受けてしまう、そういう人たちが大勢います。キリスト教会もこれまでに行ってきた集会の持ち方を制限したり、また対策を講じたり、さまざまな対応に追われることになりました。そのためにこれまでにはしていなかった新しい取り組み、そういうものもなされてプラスになった面も確かにあります。しかし気兼ねなく主にある交わりを持つことができない、気兼ねなく多くの人を教会に招くことができない、これはですね、教会にとって決して小さなことではありません。またこの世における苦難というのはコロナ禍のことだけではありません。私たちの中には追い切れないほどの重荷を負いながら生活をしている兄弟姉妹もあります。苦難のない生活をしている人などお一人もいないと言ってよいでしょう。年間聖句の箇所はですね、私たちがこの世で苦しみがあるということを隠すことなく語ります。ヨハネの福音書16章33節が、今年の年間聖句です。先ほど読んだ箇所の、終わりのところになりますけれども、これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。これはイエス・キリストが弟子たちと最後の食事をした最後の晩餐の席上で語った言葉です。イエス様はその翌日には十字架にかけられ殺されることになります。そのことを分かっていて弟子たちに語った言葉です。イエス様は十字架にかかり死んで、葬られますが3日目に復活し天に昇られます。弟子たちの近くにはもはやいなくなります。その前にイエス様はこれらの言葉を弟子たちに残された、弟子たちに語られたわけです。キリスト教会の中には何でもポジティブに肯定的に考えれば成功する、そういうふうに教える人たちもいます。アメリカではかなりこのような考えが、このような教えがですね、流行しました。トランプ元大統領もそのようなポジティブシンキングですね、そういうことを教える教会で信仰を養ったというふうに言われています。しかし聖書をよく見ますと、聖書は決してポジティブな肯定的なことばかりを語っているわけではありません。今日の箇所にはあなた方には世で苦難がある、苦難があるとはっきりと語ります。聖書はこの世界に苦難があることを覆い隠しません。 イエス様ご自身がですね、この後、この最後の晩餐の後で捕らえられて、十字架につけられて、そして殺されることになります。実際に殺されるわけです。イエス様が受けられたこの十字架の死という苦難は、決して軽いものではありません。弟子たちに関してもこのように言われています。32節の前半です。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。弟子たちにも苦難が訪れます。イエス様が捕らえられて、そして飼い主のいない羊のようにですね、羊飼いのいない羊の群れのように散らされてしまうことになります。イエス様を置いて逃げてしまう。これはもちろんイエス様にとってもつらい経験であったことでしょう。しかし同時にですね、弟子たちにとりましても辛い経験であったに違いありません。イエス様を捨てて逃げてしまう。これは弟子たちにとって本当に後ろめたいことであり、また自分たちの先生でありました。イエス様が捕らえられてしまった。このことは本当に辛い経験であったに違いありません。彼らは散らされてしまうことになります。このヨハネによる福音書を最初に読んだ人たちも苦しみの中にありました。クリスチャンたちが大変激しく迫害されている時代です。中にはクリスチャンであるというだけで捕らえられ、殺されてしまう人たちもいました。あなた方には世で苦難がある。この言葉を読んで最初の読者たちはまさにその通りだ、苦難がある、そのように思ったことでしょう。今生きている私たちも同じだと思います。あなた方には世で苦難がある、そのように言われますと、まさにその通りです、イエス様、苦しみがあります、そのように私たちも答えたくなります。そういう苦難があることを知った上で、イエス様は、しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると言われます。イエス様は、この後確かに捕らえられて、十字架にかけられて殺されることになります。しかしそれでもなお、私はすでに世に勝っていると、イエス様は言われるわけです。イエス様は十字架にかけられ殺されますが、しかしその後3日目に復活されました。死んでそのまま終わりではありませんでした。復活し天に昇られ、神様の右の座に着かれました。天と地の一切の権能を持つお方として世を支配しておられます。このご支配のゆえに、勇気を出しなさいと言われるわけです。このご支配のゆえに、私はすでに世に勝っていると言われるわけです。復活されたイエス様は、やがて父なる神様のもとへ行かれます。天に昇って行かれるわけです。今日の箇所の28節にはこうあります。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。父なる神様のもとにイエス様は帰って行かれる。そしてこの父なる神様のもとにおられるイエス様のお名前によって、弟子たちが祈り願うようになると言われます。26節です。その日あなた方は 私の名によって願うことになる。イエス様が父なる神様のところに帰られた。そのイエス様の名によって願うことになるわけです。ただしこのイエス様の名によって願うというのは、イエス様が私たちの代わりに願ってくださるということではありません。26節の後半からですね、今の続きからです。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。イエス様が私たちのために私たちに代わって祈り願ってくださるということではありません。そうではなくて、父なる神様ご自身が私たちを愛して私たちの祈りを聞いてくださるわけです。なぜ愛してくださるか。それはイエス様が父なる神様のもとから来たことを信じたからだ、こう言われます。つまりイエス様を神の御子である、父なる神様のもとから来た神の御子である、神様から使わされた救い主である、こう信じたので、神様は私たちのことを愛してくださるわけです。言い換えますと、イエス様がしてくださることというのは、父なる神様と私たちの間に入って、罪人であり反逆者である私たちと神様を和解させ、そうして父なる神様が私たちを愛するようにしてくださるということです。ですから私たちはイエス様による和解を与えられた、そういうものとしてイエス様の名によって祈るわけです。このようなイエス様の名による私たちの願いを父なる神様は聞き入れてくださいます。23節の後半からです。はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によって何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。イエス様の名によって私たちが祈り願うものを父なる神様は与えてくださいます。ですからイエス様は、私の名によって願いなさい、こう言ってくださるわけです。そしてその結果として、喜びで満たされる、喜びで満たされることになります。苦難があります。苦難の中で悲嘆に暮れ、悲しみの涙を流すこともあるでしょう。しかしそういう中から祈られるイエス様の名による祈りによって、悲しみが喜びに変わります。20節にこうあります。はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが、世は喜ぶ。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。この世において苦難があり、悲嘆に暮れ、悲しみに包まれることがあります。しかしその悲しみが喜びに変わるのです。21節、女は子供を産むとき苦しむものだ、自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのために、もはやその苦痛を 思い出さない。確かにこの世で苦しみがあります。その苦しみというのは女性の出産の時の苦しみに似ています。子供が産む時、その苦しみというのは確かに大きな、確かに苦しいものです。男性が同じこの痛みを経験しますと、とても耐えられず失神してしまうほどの痛みであるそうです。しかしその苦しみの末、赤ん坊が生まれ、一人の人間が生まれ出た時には、喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。それほど喜びの方が大きく、苦しみの記憶というのは押しやられてしまうわけです。私たちの経験している悲しみ、苦難は確かに大きなものです。しかしその先にある喜び、それは悲しみや苦しみの記憶を消し去ってしまうほどのものであるわけです。22節。ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。今は悲しみがあります。それが喜びに変わります。どんなふうに変わるのか。それはイエス様と会うことによってです。弟子たちが復活したイエス様と再び会った。それと同じように、私たちもイエス様と会うとき、私たちは心から喜ぶことになります。救い主に出会う。そのときに、あれほどの悲しみが脇へ押しやられて、喜びがあふれます。私たちはもちろん、物理的にですね、実際に目に見える形でイエス様に会うということはありません。しかし聖書の言葉を通し、あるいは礼拝での説教の聖書の言葉説教を通し、あるいはさまざまな書物を通してイエス様に出会うということがあります。救い主に出会うときには、あれほどの悲しみが脇へ押しやられて、喜びがあふれます。その喜びを私たちから奪い去るものはありません。イエス様と出会った私たちは、イエス様の救いに入れられたものとして、イエス様の名前で祈ります。イエス様のゆえに、父なる神様に愛していただけるものとして神様に祈り願います。そのようにして神様と会話し、神様と共に歩むものとなる、そういう喜びを味わいます。イエス様がこの話をしてくださったのは、私たちが平和を得るためであると言われていました。もう一度16章33節を見ましょう。16章33節。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。この世界で生きている限り、確かに苦難があります。悲しみに襲われることがあります。しかしそういう時があったとしても、イエス様に出会い、イエスキリストのゆえに許され、父なる神様に愛していただいて、またイエス様のお名前によって祈り願う歩みをすることができる、これが喜びになります。私たちを主にある平和へと導きます。苦難がありながらも、それでも イエス様によって平和を得ることができるわけです。このことを教えるためにイエス様はこの話をしてくださったわけです。こういう福音に私たちは生きることが許されています。私たちのこの世界での人生は決して楽なことばかりではありません。確かに苦難があります。耐え難いほどの苦難を抱えてしまうこともあります。そのことは事実です。イエス様もあなた方は世で苦難がある、こうはっきりおっしゃいます。しかし私たちはこの苦難に押しつぶされる必要はないわけです。すでに世に勝利されているキリストの福音があります。苦難の中でイエス様の名前によって私たちは祈ることができます。私たちを愛してくださる父なる神様にイエス様の名前によって祈ることができる、そういう福音があります。悲しみを喜びに変えてしまう福音があります。生みの苦しみがあるとしてもその苦痛を思い出さないほどの喜びへと導かれます。その喜びを奪い去るものはありません。新しい一年の歩みが始まりました。イエス・キリストによる平和をしっかりと受け取って歩んでまいりましょう。苦難のある世界の中でこそキリストによる確かな福音に生きてまいりましょう。お祈りをいたします。主よ、新しい年の歩みがすでに始まっています。コロナ禍のために会員総会を延期しなければならないほどに教会もこの世の苦難の影響を受けています。また私たちの群れに連なる一人一人の歩みの中でもそれぞれに苦難があり困難があり、また悲しみもあり、さまざまな葛藤があります。主よ、このような中で、イエス様の名前によって祈ります。神の御子、私たちの救い主、私たちをあなたと和解させ、あなたの愛を豊かに受けることができるようにしてくださったイエス様の名前によって祈ります。どうぞあなたとの祈りの交わりを通して私たちの悲嘆、悲しみ、苦痛を喜びへと変えてください。もはや苦しみを思い出すことがないほどの喜びへと招き入れてください。誰も奪い去ることができないイエス様との出会いによる喜びで私たちを満たしてください。苦難の中でなおイエス様による平和を得て生きることができる幸いを感謝いたします。どうぞどんなことがあろうともキリストによる福音に生きさせてください。すでに世に勝っておられる私たちの救い主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。